ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さん奥のテーブルにお通ししたからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと松江市松江観光協会の朝倉勲さんと、兵庫県出身で同じく松江市麹屋寛山新区の旗野真代さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
朝倉さんは今松江観光協会におられる、
はい
はい、松江のあそこの松江市役所の中のやつですか？
ではなくて、うん、私は三保関町というところの出身で、その三保関町にある三保関町支部という支部の職員なんですね。
そこでなんて言うんでしょう、どういったお仕事されてるんですか？
まあ、あの三保関町内でいろいろそのまあ観光に関連したまあイベントを企画したり運営したり、あとは観光に関連した施設の運営だったり維持管理であったり、あの交通渋滞が起きた時 の、 その臨時駐車場やシャトルバスの運営であったり、まあその観光関連にしたことをさまざま対応するという仕事をしています。
すごい幅広いんですね。
なんか本当何でも屋さんみたいなそんな感じですね。
でも朝倉さんずっと観光協会じゃなかったですよね？
そうですね、入ったのが平成31年なので、今から6年ぐらい前に観光協会に入らせていただいてるんですけども、はい、それまではあの飲食の関係の仕事であったり、移動販売の仕事をさせていただいてたんですけども、まあ固定したお店を辞めるときに今後どうしようかなと思ったときに、たまたまあのまだその時はまだ多くはなかったんですけども、あの移動販売の中でもキッチンカーっていう部類が当時あの流行り始めるんですかという感じだったので、あの知り合いを通じてあのキッチンカーを移っていただきまして、でそれを改装して、まあ、自分で今キッチンカーで営業は今でもしてるんですけれども、まあ、それがあの、まあ、最初に外装をですね、そのラッピングするときに、あのせっかくだからそのあちこちいろんなとこ行くんだったら三保関町の宣伝ができたらいいなって思ったんですね。あの三保関出身の安月亮さんっていう漫画家さんに、三保忍者さんに関連した神様がたくさんイラストでありまして、じゃあこれをですね、ちょっとじゃあ車のラッピングにさせてもらって、まあ、いろんな地域やいろんな他県のとこ行ったところに、まあ、あの宣伝ができたらいいかなっていう気持ちで、まあ、始めたんですけども、まあ、ある日まあ観光協会の方でまあ職員の方がまああの家業を継がれるということで辞められると、でなかなかその即戦力ですぐにまああの観光協会に入って働けれるような人材がなかなか見つからないというところから、あのお声かけいただいて、まあ観光協会で働きながら、まあ空いた時間の時にはまあそういった地域活動ですね、まあそういったものをまあさせていただくということで、前に至るという感じですね。
その移動販売の屋号というかお名前ってあるんですか？
ですね、あの一応のキッチンカーの方はサクセスロードという名前で、まあ、緑色のラッピングの車で歩いてるので、また見かけた方もあるんじゃないかなと思いますが、あのできれば地元のね三保関に関連したようなメニューであったりとか、あと島根県に関連したそういった食材を使ったメニューをあの売るように心がけてます。
いいですね、走る三保関みたいな。
そうですね、そう言っていただけるとすごく嬉しいです
いいですね。マヨさんとはどういったご関係で？
マヨさんはあの、ま、あの地域おこし協力隊ということで、あの三保関の方にも何回か来ていただいてましたし、あの最近あの彼女がその三保関の方に拠点を変えられて構えて、まあ、あの活動を始められたということもあって、非常にこう地域のいろんなことにもですねご協力いただくような形になったというのがきっかけですね。
なるほど。マヨさんどういう活動をされてるか聞いていいですか？
はい、あの、まあ、実は兵庫県出身なんですけど、ずっと東京で大学から出て働いてて、そこからもう全く知り合いのないアイターンという形で松江に来させてもらったのが2年半ぐらい前。
それはどういったきっかけで？
いやもう本当になんかあの本当でもよく言うやっぱりコロナで、やっぱり今まで私実はテレビ制作の仕事をずっとしてて、まあ、いろんなところに取材に行ってて、それが好きで始めたのもあったんです、でそれが一切しちゃダメってなって、なんかすごい面白くなくて、なんかちょっと大げさですけど、なんか最後ちゃんと自分が死ねる場所探したいとかって思って、先輩に話したら移住すればみたいなって言われて、あ移住かみたいなっていうとこから移住相談とかに行き出して、
はい、
でたまたまあのいろんな話を聞いていく中で松江に遊びに来てたことがあって、友達とでその時にのこと思い出して、あ行ったことあるしって言って話聞こうかなと思ったら、協力隊っていうのを今募集してますって言って、
はいはい、地域おこし協力隊、
そうなんそうなんです。でそれまで本当その制度あんまよく分かってなくて、
あ都会にいるとねなかなか、
いや全然
聞かないですよね。
聞かないです。で聞いたらたまたまその協力隊の今現役の方たちと話ができる機会があって、で松江の協力隊ってすごい面白いよみたいな、自由だよとか言われて、みたいな就職するよりいいなと思って、はい、なんかやっぱり地域私好きだけど、今もっといろんな人と知り合いになりたいし、もしかしたら違う仕事したいかもしれないしとかって考えたら、あのうまくその3年間協力隊って3年間がなんですけど、それをうまく使ってこう地域と関わって自分のなりわいとかを作れたらいいなと思って行きますみたいな、
すごい
感じでした。
こういったことをしてるんですか
今で。本当に初め何しようかなっていろいろ考えたんですけど、それこそ三保の関で出会った森脇工事店さんっていうあの100年ぐらいやってる工事屋さんがあって、それこそあの朝倉さんもそこのお味噌を使っておられたりするんですけど、その方に出会わせてもらって面白いってなって、
はい、
発酵って面白いみたいな、で金山寺味噌を食べさせてもらったんですけど、うまいってなって、これ何ですかみたいな、でそこから興味が湧き出して、もしかしたらやれるのかなみたいなって思い出してから麹屋さんになりました。
麹屋さんって何ですか、
はいはい、ですよね。だから言葉だけで言うと、あの土木工事の麹屋さんって思われるんですけど、あのお米とか麦とか、そういった穀物に菌をかけて発酵させて、麹菌っていうものをかけて、で麹米麹とか麦麹とか、まあ、豆麹とか、そういった麹を作る。でその麹は何になるかっていうと、お味噌とか醤油とか、お酢とか、あのお酒とかもちろん、もうありとあらゆる日本の調味料になっている元みたいなのが麹なんですけど、その本当に麹を扱う、すごくなんか、まあ、特殊っちゃ特殊な
特殊、
はい、
特殊だし、あのお付き合い先というか、売る先、麹を売る先ってめちゃくちゃ多いですよね、
は
い、
あですね。ただ今皆さん酒屋さんとかは、酒蔵さんとかは自分のところで麹も作っておられたりするので、まあ、卸すっていうのは少ないかもしれなくて、意外と一般の方に卸すって、
そうなんだ。
そうなんです。
じゃあマヨさんのお店に行って麹を買ったら、お家で味噌とか甘がゆとか作れるんですか、
はい、そうです、本当にまだまだちょっとずつなんですけど、はい、
お店はどこにあるんですか。
あのお店っていう感じは今ないんですけど、今店舗兼自宅っていう形で、
いいですね、
あの三保の関の一軒家に住まわせてもらってて、
はい、
まあ、それも初めての挑戦っていうのもあって、まあ、今できる範囲から始めてはいます、はい、
ハートフルデイズ。
さて皆さん、松江市松江観光協会の朝倉勲さんと、兵庫県出身で同じく松江市麹屋閑散新区の旗野真代さんのお話、まだまだ続いていますよ。
朝倉さんも真代さんがそうやって三保の関、こうある意味全然縁もゆかりもなかった土地じゃないですか、そこで ね、
そうですね、うんうん、やっぱりもう焼き麹店さんで、まあ、地域の中でも、はい、やっぱりそういった伝統的なものを食材を、まあ、扱っているところっていうのも、もう町内でももう一箇所しかもう味噌を作っているところはないんですよね。まあ、他の地域でもやっぱり数少なくなってきてまして、家業を継ぐわけではなく、その技術ですね、伝統技術を継いで自分の新しい、まあ仕事として、まあ、成り立たせていくっていうところで、すごいありがたいなっていうのと、まあ、今いろんなイベントとかに関わっていただいたり、地域の地元のお母さんたちが限定でやってる、まあ、お茶席っていうんでしょうかね、喫茶店みたいなところがあって、そこに彼女がまあ定期的にコーヒー屋さんを開いたりとか、いろんなことがあって、すごく地域のおばあちゃんたちにすごい可愛がっていただいてるんですよね。それもあって今の拠点にしていただいている、まあ、建物もそこを通じて、うんうん、まあ、借りることができたってお伺いしてるので、まあ、彼女のすごいその魅力っていうんでしょうかね、パワーっていうんでしょうか、そういうところに地元のお母さんたちがすごくこう、はい、ああ家来たね、家来たねみたいな感じで、ああ家来たねみたいな感じで、
なんか嬉しい、
結構田舎って閉鎖的なところだったりとかもするので、まあ、よそから来た人って割とこうちょっとね、警戒されるところもあるんですけど、彼女の前ももうすごくスッとこう上手にこう地域の中に入られて、もう本当皆さんに可愛がっていただいている存在ですね。
なるほど、多分空気読まない感じで言ってるとこもありますよね。いやもうね、なんかグイグイ系で
変に警戒してない
っていう、いいんすかみたいな感じで、
なるほど、なってったりとか、
へえ。
すごくありがたいですね、そうやってこうコミュニケーションからお家をね借りるところまで行くなんて、
まさかそうなると本当に思ってなくって、でなんか住んでいくと、でもめちゃくちゃ面白いことがあって、なんかそのいっぱいこう、まあ、襖とかがたくさんあるじゃないですか、うん、でそういうとこ開けたりしてると、これ柱の下になんか絵が描いてあって、これ何かなと思ったらムカデの絵が描いてあって、何それってなって、これ何の意味だろうと思って聞いたんですよ、これなんかそういうのがあったんで写真見せたら、そうあるよみたいなって言われて、なんかムカデよけになんか絵を描いておくと、なんかムカデってこうなんかこう縄張り意識があって、一匹いたら、あここはいるねってで来なくなるって、本当みたいな、それだから至る所に貼ってあって、うちの
方に、なんか面白い、
聞いたことはあったんですけど、実際に
貼ってある、あ聞いたことありました、
あるんだけど、はい、実際貼ってある家は見たことなかったです、
うちあります、
すごいね、
観光スポットになる
じゃないですか、観光スポット
そうそうそう、だから見に来てほしいなって思ってる、そういうのが
すごいですね、
そうちょっとずつあるって面白い、なんかそういうのが生きてるっていうか、
いいですね、
なんか昔の家って本当工夫で生かされてるなと思いますね、
やっぱ住んでみて分かる、そのね、なんか隙間風とか言うんですけど、でもなんかやっぱり住んでみて分かる、
新しい家も憧れますけど、ね、憧れるとこもあるけども、もうそれなくなってしまったら知ることできなくなるので、やっぱりそういうのをね、今度また彼女がこうご自分の SNS とかで、こんなんあるんですけど見たことあります、
いやそうそうそう、なんか
移住の席あるある的な
知りたい知りたい
知りたいですよ、私だけびっくりしたんですよ、だから神事の前の日に透明って言って夜道を歩かれるんですよ、それも急に、私普通に家にいた時に急に10時ぐらいから声がしだして、怖いってなって、
それ行列が、
そうなんですよ、あれもびっくりして、進んでないと分かんないんで、
そうですね、
びっくりしたろって言われて明日お祭りだよっていうのを、教えてくださるに練り歩かれるんですけど、
なるほどなるほど、それはなんて言うんでしょう、本当に神事だから、観光客がわーって来るようなものじゃないですもんね、
そうですね、お祭りとかではなくて、あくまでも神事なんですよね、で伝統文化としてその透明というんですけども、地域の中にこう歩いてお伝えするというのがありますね、
それは進まないとわからない、
そうびっくりしますね、なんか聞いてて、
だからこう三保神社さんっていうと、やっぱり物田舟神社を不社学神事という、まあ、有名なお祭りあるのはあるんですけれども、あくまでもそれは本当に一時のことなんですね、一瞬のことを、まあ、皆さん方知っておられるのであって、本来は実際はもう毎月毎月いろんな境外抹茶であったりとか、いろんな抹茶のお祭りであったりとか、もう三保神社さんに関連のある祭りであったりとかもあるので、本当に一年中三保の関ってお祭りをしているイメージがあります、
すごいなんか神秘的な場所ですね、
そうですね、だからそこに住んでいる人たちだからできることかなと思います、よそから来たらなかなかそこまではできないかもしれないですね、
そうですよね、いろんな
こう初めての風習とかにね、
うん、そうなんですよ。でも大体にこうやって分かんないことを朝倉さんに聞くと何でも答えてくれるんでどんだけ知識あるんだって思うぐらい、あれはちょっと あれはねみたいな、なんか
すごい
出てくる、これどうなってるんですかってよく聞くんですけれど、
めちゃくちゃ頼りになりますね。
いやいや、そうなんですよ。面白いなと思って、ピッて押したらいろんなことを教えてくれる
歩くタブレットみたいな。
いやいや、本当です本当です。でも結構私住むようになって思ったんですけど、結構美保神社バス来ますよね。
バス来ますね。
すごいですよね、あの小さな集落にめちゃめちゃバスで人が来るんで、びっくりして。
そうですよね、
今日平日なのにみたいな、ですね。
だって美保神社さん、はい、去年1年間で約72万人の方が美保神社に参拝いただいてるんです
。すごい。
これって島根県内で行くと、もう本当に出雲大社に次ぐ参拝者数だそうです。昨年の1年分をもうすでに11月の時点で超えてるそうです、
ね、
すごい。
おそらくこの調子でいくと今年度は多分78万人とか80万人近く、
めちゃくちゃ増えてる
まで行くんじゃないかなっていうペースで今来てるんですね。やっぱりそれのおかげってやっぱ出雲大社と美保神社を両方お参りする恵比寿大国両参りっていうのがありまして、県の方とかでも観光ナビとかにも載せていただいてますけど、そういったキャンペーンとかそういったのがだんだん浸透してきて、以前はこっちから言わないと伝わらなかったのに、むしろ今もお客さんの方から両回りするとすごくいいんですよね、得が上がるんですよねってお客さんの方から今言っていただけるようになったかなって思いますね。
もう定番になってきてるんですね。
そうですね。
すごい。
だから今回その畑野さんなんかがその三保の関にこう今日構えられたっていうのは一つ何かあるのかなっていう、ご縁があるご縁があるんじゃないかなっていう。
先を読んだかみたいな感じ。いやでもなんかそなんですけど、そうやってたくさん人が来るんだけど、なんか住んでると普通にみんなが生活してるっていうのが私はすごくいいなって思ってて、観光地観光地してなくって、やっぱり皆さんのこうなんかね、なりわいイコールなんか生活がすごく普通にある、そこに観光客の人が来てっていうのがものすごくいいなって思ってて、作られてない
から
、
もう本当に自然体
だよね。そうですよね。
そうですね。だから本当に三保の関に住んでる人たちっていうのは、その三保神社さんの祭事があるって、それに基づいてもう生活している感じですね。基盤になってる感じですね。
なるほど。すごいですよね、そういうのがずっと、しかも伝え続けてこられてるわけです
よね。そうですよね。で、徐々にですけれども三保の関も新しいお店とかそういったものができてきてるので、もうこれからいろんな空き店舗になっているところもお店が増えてきてくれるとすごくありがたいな、
すごい、どんどんお店ができたり新しい人が、ね、
そうなんですね、
来たりしてるんですね。
なんかそうするとまた次の波及効果で、あ、こういう人が入りたいとかって言った時にね、なんかどんどん
こう前例があるとね、
そうです、入りやすいですよね。
お話聞きやすかったりね、
そう
マヨさんこれってどうなってるんですかとかね、どうやって家借りたんですかとかね、
そう多分そういうの、なんかそういうことも私がその前に十何年前から住んでおられる相手の方にそうやってもらったんですよ。その、はい、こうした方がいいよとか、先にいろんな方にお話を通しておいてくださったりとかっていうのがあったので、やっぱりそういうので入りやすかったし、みんなも知っててくれて、どういう人が入るかとかっていうのがあるんで、やっぱり私もそういう風になれたらいいなって、次入る人たちが入りやすい間口っていうか、ね、ちょっとでもそういうつなぎ役になれたらいいなって思ったりしてます。
確かに、
はい、
もうそれは絶対ネットじゃ書いてないことですね。
そうなんです、書けないことだし、でも知っててほしいこと、それこそ神事みたいなこともあるし、
確かに
そう、だけどこうやって住むにはすごく面白い場所ですよっていうのは伝えたいなと思ってます。
すごい、もう二人の話でめちゃくちゃ三保の関行きたくな
って、やっぱり
三保の関行きます。案内してください、
はい、お待ちしてます。
いろんな場所が
二人がかりで案内してください。
もういろんな角度からお案内で
いろんな角度から
ハートフルデイズ
いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。
ハートフルデイズ。この番組は島根県の提供でお送りしました。